皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬく放送室の時間です。
はい、
はい、いちいち本当にリアクションするよね。
リアクション、
うん、
え
てかポーズっていうの、ウェイティングのポーズするよね。
そうですね、
そう、うんうん、ね、なんかいろいろと考える子なのね。
そうですね、
はい、わかりました、わかりました。何もわかってないよね、
うん、
はい、
今日も、ね、帰りの、ね、音量調節してるんですよ。
そうですね、ちょっと大きいかなと思うんですけれども、
僕ちっちゃいんですよ。
僕は小さい、今度小さい、
これかな。
はい、
あ、今上げてくれたのか。
じゃあ皆さんお待ちかねの、はい、お待ちかねのってこともないけど、はい、はい、MC のサーヤと
前です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
はい、最近どうですか、まやくん。
最近、
はい、元気でやってますか。
まあ元気ですし、
うん、
ちょっとね、
うん、
僕最近思っていることは、
はい、
集中力を過度に落とさない、
はい、
っていうね。
はい、どうしたの。
いやいや、なんかあのね、こうアップダウンがね激しすぎるとね、やっぱりね取り返すのに時間かかるんですよ。わかります、オンとオフ。
まあね、でもアップダウンって、例えば体調が悪い時とかは、
あ、もうそれはある、うん、
もうでも人間っていいようにできてると思いません。例えば
そうだと思う。
ずっと走り続けることなんかできないじゃない、うん、でこの勢いでこれもやって乗っかって、これもやってこうやってって一生懸命計画立てるわけですよ、私なんて、
うん、
そうすると、いや、この時期はちょっとあっから、これをバーッとやって勢いつけてなんて思っちゃったりすると必ず体調を壊すの。
まあそうなんですよ。だからなんかそのアップダウンのアップの時に、
はいはい、
例えばなんか仕事がありますとか、うん、なんか目標がありますとか、
はい、
それに向かってもう必要以上に頑張っちゃう時期が僕はあっても当然いいと思うんですけど、僕今も多分そうだと思うんですけど、
うん、
それをやっぱり自分にこう技術が伴ってきたり、
うん、
余裕が伴ってくると、
うん、
そんなに頑張んなくてよくなるじゃないですか。
まあその当初の頃よりはね。
そうそう、だから、
うん、
そのちょっとそれを少しでも増やしていって、はい、めちゃくちゃ頑張るで終わった後、こう無気力症候群っていうそのアップダウンの差をなるべくなくすっていうのを、
はい、うん、
ちょっと今心がけてます。練習も含めて。
でもこうガーッとこうエネルギー使った後っていうのはさ、
うんうん、
急にフーってクールダウンしちゃうじゃん。
あ、そうそう、それはする。だからやっぱりそうならざるを得ない時もあるけど、
うんうん、
そのガーッていくっていうことはやっぱりピンチもあるから、うん、ピンチだからそうなるっていうこともあるでしょ、う
ん、確かに。
だからそのピンチを事前に予測しといて、なるべく緩やかにいけるようにして、
うん、
スタート地点のレベルを上げとくっていうことをちょっとやろうかなって今思ってるんですよ。今まではもうまあゼロみたいなとこからやべえ期限がと思ってグワー上げてって、
うん、
でドーンってやって、まあ、必要以上の結果が出たり、
はい、
必要以下の結果が出たりとかして、
はい、
落ち込んだり、よっしゃーってなってその後ガクーンってクールダウンしちゃったりとか、はい、そんなばっかだったけど、それを少しでも経験値とか、
うん、
まあ、予測とか予見でこう、
うん、
負担とかを減らすっていう。
ああ、なるほどね、うん、
普段からずっと気張ってるってわけじゃなくて、
うん、
うん、そんな感じ。
でもさあ、
はい、
麻衣子の仕事も一個一個のものじゃない。
要するに、そうですね、
例えば自分の仕事で言ったら一個一個の収録とか一個一個の例えばイベントの司会とか何かって考えると、やっぱりその時にグワーってやっぱりやらざるを得ない、
うん、やらざるを得ないです
ね。それをこうそのままの高いところからっていうのは、私だよ、私はできるかなと思ったらでき
る。いや、難しいと思います。
難しいね。
僕もできないですけど、
うん、
なんかなんていうんですか、こう要するにこうガーってやっぱ余裕がないから、
うん、
さっきも言ったけど、うん、ピンチだから、
うん、
ピンチと思ってるから頑張っちゃって、
うん、
で自分をみんなよく見せたいじゃないですか、
うんうん、
表に立つが立たまいが、
うんうん、もちろん。
でそれでやっぱり余裕がないほど自分のことに気が回らなくてどうしても大丈夫ですか。
大丈夫です、すみません。
なんかこう それで、
うん、
やっぱりこうそこでなんとか結果を出さなきゃと思いすぎて頑張ってしまうこともあるから、
う
んうん、もうちょいこう自分のこう普段からの標準のスキルを上げといて、
はい、
こう 場その場に委ねる余裕を持つという。
なるほどね、うん、確かに。でもそうですね、それはなんか数年前から私は前を知ってるんだけど、うん、その頃からに比べたら随分やっぱり成長しましたよね。
マシになったかもしれない。
いや、マシというかやっぱりあの頃はまだそれこそね、まだ学生 が長かったって
そういうのもある
し言ってたから、
まあ、今も余裕はないですけど、
うん、
まあそれはね、いろんなことが影響して余裕は出ると思うんですけど、
うん、なるほどね。まあいろいろなその人のペースもあるしね、
うん、
で確かにその5月といえばさっき言ってた新入社員の方が、
ああ1ヶ月経って、うん、こんなはずじゃなかったと思う人もいれば、
はい、なんて言うんでしたっけ、
え、
ああいう5月病って言うんですよね。
ああ、はいはいはい。どうですか。
私は5月病に限らず、まあ、あなたがそういう、まあ、これからみんなに何て言うか知りませんけれどもあなたがおっしゃるように、私は比較的普通に喋ってる時は、
はい、
上がってる時も下がってる時も一定に喋りますけど、はい、自分の中では大きくアップダウンはありますよ。
アップダウンありそうですよ。
そうですかね、
うん、
そんな風に見えるんだ、うん、でも私麻薬もあると思うよ。
ありますよ、
めっちゃあると思う。
だからほらさっき言ったじゃないですか、うん、アップダウンあるからそれをコントロールするべく、
うん、
最近は頑張っておりますと、
うん、ねなんか最近だんだんよく分かってきたんだけど、
はい、
昔に比べるとね、
うん、
何年かこう知り合いは知り合いじゃないですか、
うん、
ライブ一緒にしてもらったりとかして、
はいはい、
初めはなんだかよく分かんなかったんだけど、
うん、
今にして思えばいろいろねこうちょっとこう一緒にラジオもやるようになって、
はい、
あ、そうか、一個何か自分で気になることとかちょっと気にすることがあるとこの人はきちんと話をして解決しないとダメなんだなっていうのは分かった。分かった。
それは 120% 分かってます。
かった、
はい、
普通だったらまあいいかっていうふうにごまかすようなことも一つでも納得がいかないと、
うん、
なんかこう相手にきちんとそれを伝えて、
うん、
だから相手は一瞬もしかしたら何言ってんのと思うかもしれないけれども、
そうですね、なんか何言ってんのって思われること多いけど、なんだろう、まあほぼほぼやっぱ俺もなんかしょうもない人間なんで、うん、やっぱりこう自分の言ってることを通したいというのはありますよあるけど、
まあ正直だよね。
それがね、それが通せなくなることよりも、
うんうん、
なんで通せなくなったのかがわからないことの方がいいだし通せないなら通せないで自分が納得するような理由を知りたいし、
うん、
で逆に一人例えばこうしたいって思う人がいてそれを制するような人がいたんだったら、はい、その人はそれを納得させる義務もあると思うしね、
うん、
僕逆の立場だったらそうするし、
うん、
なんかとにかくダメとか俺絶対もう言ったことないし。
そうですね、何か私は割とまあ某病院の先生にも言われたんですよ、
うん、針の、
はい、
僕が紹介したところでしょ、
はい
はい、
どっちかっていうとあなたは言葉を受け身のタイプだよねって言われたんです。で、それでそういう時にどうやって処理してるのって言うと、いやそんなに自分ストレスが溜まってると思わないんだけど、まあ、ある時気づいたと、
うん、
ある時気づいたと。でもその言われたら例えばもうまた何言ってんだろうと思うんじゃなくて、どうしてこの人はこういうことを言ったんだろうということをまず考える、
うん、
考える、
うん、
それでまああまりもう別に終わったことは終わったことって思えるので、
うん、
こう話をして、うん、じゃあそれでお互いがまた頑張ろうねってことになればもう私はそれでいいからっていうタイプなんだけど、
うん、
って言ったらやっぱアドバイス受けたのは、まあ、ちゃんと自分の思ったことをきちんとその場で言った方がいいよとは言われた、
うん、
それで言ってるつもりなんだけど結構その体の中の声っていうのが聞こえるらしくて
え、先生エスパーなんですか。
分かんないけど面白いこと言いません不思議ですよね、体触る人ってね
いや僕は尊敬してますから
、うん、だから素晴らしいなって思いました。
尊敬してますけどたまにおちょくりたいことはいっぱいありますけどね。
そうなの、うん、やばいってお茶目な先生ですよね、うん、ちょっとここで2人で話すのもなんですけど、うん、なのですごくあの体とそういう思ってることとか、うん、でそれでやっぱりちょっと考えたんですよね、うん、まあ、いろいろ言ってくることもあるけれども、うん、きっと疑問に思ったりとか、まあ、改善したいから言ってきてくれるんだろうなとか、うんうん、っていうのが、まあ、最近分かってきたかなって、うん、嘘じゃなくね。
いやでも本当に僕、うん、ああいう鍼灸とか東洋医学とかの世界って、はい、結構気の流れとかってもうほら科学的にはよく分からないけど、やっぱり人生経験とか、うん、そのまあ、なんていう治療の経験とか、うんうん、やっぱりこうストックっていうか、
はい、
自分のこう引き出し、うん、すごいそういうのが重要な世界だと思ってて、
うんうん、確かに、
ね、にわかに針を覚えたから刺しますなんていうのは僕はちょっと、うん、まあ、その人が育つためには必要なことですけどね、はい、うん、でもまあ逆に言えばそういう長くやってると、ね、こう科学的なこと以上に見えてくることはいっぱいあるんだろうなと思いますね。
あるみたいですよ、うん、すっごくその人体ってやっぱりその経絡っていうので司さど、うんうん、できているから、うんうん、もう本当にその時によって体が違うから。
そうですね、だから結局そう突き詰めていけば科学的なことにつながるんですよね、うん、
本当に。
そうそうそう、あのまさに東洋医学はそういうとこがあって、うん、関連性っていう点でも、うん、一つどこが痛いってなった時に、うん、そこを対処療法としてそこだけあの処置とか刺激するんじゃなくて、はい、原因は一体何なんだって考えるところから始まってるから。
そうね、うん、
そう、その辺お医者さんももうちょっと研究してほしいですけど
また言ったよ、はい、ではこの辺りで
マヤ君上手くなりましたね、なんか最近流すの
いや、あのマヤ君って人をよく分かってきたの。
ありがとうございます、
はいはい、では音楽をお願いします。
まあこのラジオでよくかけてるクライスラーっていうバイオリニスト兼作曲家の前回、前回ぐらいにかな、うん、愛の喜びとかかけましたけど、はい、またあのその方の作った曲で、シンコペーション、
シンコペーション、
シンコペーション、シンコペーションっていうのはリズムのことです、
はい、
後ほど言います。
はい、
はい、聞いてください。
はい、では曲のご説明を。
はい、クライスラーのシンコペーションですね、うん、シンコペーションっていうのはリズムの形態のことで、
うん、はい、
でこうタンタンタンタンって刻むんじゃなくて、
うん、
タンタンタンタンタンタンってちょっとポップスとかにあるような
タンタンタン。
え？バレエとかでやってるんでしょ？
はい、やってます。
こうワン、ツー、スリー、フォー、こうあったらタンタンタンタンタンタンタンツタンタンタンみたいな。
苦手。
いや、こんなんもう J-POP でも多用されてますからね。
うん、まあそうなんですけど、うん、うーん、バレエだったら私ね、あのワルツが苦手です。
はい、まあうん、ワルツも難しいけど
3拍子
もうシンコペーションの話終わったんですか？
終わりました。あのバレエって言ったから、ま
あ、そういうのが、うん、あの使われてる曲ですよって話。
そのリズム感とか、はいはい、なんかよくあと音程、
うん、
ピッチとかって小さい頃から良かったんですか？
はい、いや別にリズム感は僕今もあんまり良くないからてか僕の周りにもいい人はいないですね。そんな。
そうなんだ。
うん、僕は今ジャズバイオリンの素晴らしいバイオリニストの方がいて、
はい、
その方にちょっとまあリズムトレーニングをやってもらってて、すごくねいいんですよ。やっぱり、まあ、あのクラシックの人がね、こう僕ももちろんいっぱいご一緒するんですけど、
はい、
ポップスの現場でたくさん活躍されてますよ。
はい、
まあ、それ僕もご一緒させていただくんですけど、
うん、
でもね、要するにポップスの現場に行くってことはバンドと共演するんですよ。
そうですよね。
そうでしょ、
はい、
そうした時にね、クラシックから来たストリングスチームの、
うん、はい、
なんていうんですか、ちょっとあんまりダメだ、もうちょっと言葉を選ばないと、うん、
はい、
反応があまりよろしくないというか。
あ、そう、
うん、そういうのは結構目立っていて、うん、僕はそんな中でずっとやっていくのは結構しんどいから、
うん、
少しでも変わりたいなと思って、やっぱり本物の人にリズムを鍛えてもらおうと思って、
うん
うん、でさっきちっちゃい頃からって言ったじゃないですか、
はい、
あの音感とかリズム感っていうのは、
はい、
ちゃんとしたものを身につけてからいろんな曲に触れたり、
うん、
何ダンス、
うんうん、
やったりした方がいいのはもう間違いない事実です。
うん、分かる
よ。当たり障りいろんなことやってからリズム感とか音感とか根本を矯正しようとすると、
うん、
まあ治りますよ、
うん、
治るけど、そのリズム感とか音感を矯正する前に知ってしまった曲は、うん、やっぱり戻らない。ほぼ戻らない、うん、だからその先生もちょっと名前出しちゃダメかもしれないんで言わないですけど、うん、その先生も言ってるのは、仕事をしてる人ほど治らないって、
うん、ミュージシャン、そのリズム、
うん、特にクラシックの人でポップスにこう来てる、現場で来てる人たち、うん、そう、まあ、特にクラシックの教育は結構問題があって、
うーん、
難しいね、こうフレーズとかパッセージ、
はい、
難しい音符がいっぱいあるでしょ、ああいうのをいっぱい弾くことばかりにフォーカスが絞られてて、基本的なこう音楽のリズムとかピッチとか、
うん、
あと聴き方、
うん、
も含めて、
うん、
全然知らないんですよみんな。
うーん、
なんかこうどこで感動していいかも分かんないみたいな、
うん、
マニアなとこはみんな知ってるんですよ。すっごいマニアなとこ、あー素晴らしいみたいな聞いて、はい、そう、大丈夫ですか？
うん、大丈夫。
クラシック聞いて素晴らしいっていうのはなんかまあこうツーとして知ってるという点では感動してるけど、
うん、
基本的な音楽の仕組み、
うん、
でここで感動するとかいうのはあんまり実は意外と感じてない人が多くって、
うん、
そうだから、うん、なかなか問題だなと僕は思ってるわけなんです。
なるほど。
それは、
まあでもクラシックが一応基本音楽のベースだっていうふうに私は聞いたんだけど、そんなこともないですよ、
うん、西洋音楽っていう点では確かに基本っちゃ基本だけど、
うんうん、
ほらそれこそ黒人さんとかいるじゃないですか、
はいはい、
もう彼らなんか歌唱力も
本当ね、
なんか音感もなんていうか圧倒的に優れてるから、別にクラシックなんてやる必要ないんですよ。リズム感も
すっごいソウルフルな踊りとか、ね、
そうそうそう、踊りもそうだし、うん、日本なんていうの、日本人は割とこうヨーロッパの文化に対してミーハーだから、欧米に対して、
うん、
取り入れました。でクラシック、オクラシックがあります、うん、それもバブルから輸入したものが入ってきてるっていうだけで、
うん
うん、全然今生きてる人がクラシックを選んだ上で何かをしなきゃいけない、うん、ねばならないっていうのは全くないです。むしろクラシックを変に知ってしまって、
うん、
他の音楽に悪影響を及ぼすこともあります。
なるほどね。
なぜならね、クラシックってやっぱり楽譜を読み解いていく作業なんで、うん、いろんな人の見識があるわけですよ、
はい、
でやっぱりこう大家と呼ばれる演奏家、素晴らしかった人たちももう死んでいない、
うん、
だからそのレコードのような間近な、
うん、
なんていうのだろうな、こうその雰囲気を味わえるような音源もそんなに聞く機会もない、
うん、
から例えばこの日本で勉強してたら、
うん、
もう素晴らしい伝統芸能の継承者ヨーロッパにいたとしますよね、うん、その人からのまた聞きのまた聞きのまた聞きのまた聞きのまた聞きかけまた聞きかけるもう2万ぐらい先の人から情報を聞いてるわけですよ、
うん、なるほどね。
しかもそれが正しい、そうせねばならない、シュッドですよね、
うん、
もうシュッドだらけでやってきてるから、
うん、
もうかなり問題が多くって、
うん、
でも例えば現代の音楽と現代のミュージシャンはポップスでもロックでも何でもいいですよ、もう素晴らしい人たちがやっぱりそこにいるんですよ、うん、目の前にいるし、うん、日本にももちろんいるし、音源もね、はい、素晴らしいものがいっぱいあるし、まあ中にはポップスとかロックのミュージシャンでクラシックに憧れを持つ人はいるんですけど、うん、それは本当のある意味いい聴き方してるなと思います、
うん、
バッハとかポップスとかでこう、はい、音楽の聴き方とか仕組みが理解できた上で、うん、ああやっぱりバッハ素晴らしいんだなって思うのは別にすごいいいなと思いますけど、
うん、なるほどね、
うん、
私なんかのそういうあまり音楽は分からないんですけど、例えばクラシックでも例えば映画音楽でも何でもね、
うん、
ポップスでも、あこの曲聞いたことあるな、いいなっていう感じで私たちは聞くじゃないですか、うん、でもやっぱり音楽家っていう人たちは違う意味で
って思っちゃうじゃん。そんなことないんですよ、うん、みんないいものはいいって思って普通なんですよ、うん、この間の僕も角川映画のコンサートに出演させていただいたんですけど、うん、国際フォーラムであったやつで、
うん、
でもこれあんまり言うとまずいな、だから、まあ、メンバーの中には、
うん、
そうですね、
まずいこといっぱい言ってますよね。
まずいな、ちょっとあんまり、うん、まあだから僕は好きな曲いっぱいありましたよ、
はい、
でもやっぱりこう楽譜を見て弾くことに集中してしまってる人もいるし、
そうなんだ、
やっぱり、
うん、
僕ヌコ放送室っていうじゃないですかこの番組、
うんうん、
その名前をつけたのは松本人志さんが、
はい、
高須康生さんとやられてた放送室に憧れたからなんですね、
言ってましたもんね、
話しましたよね、
はい、
でそれのエンディングテーマが、
うん、
人間の証明っていう映画のテーマだったんですよ、
はいはい、母さん僕の麦わら帽子は、そうそうそうそうそうそうそうそう、あの詩を何度か朗読させていただきました。
あれいい歌じゃないですか、
うん、
もう僕あれが弾けてもう今回ほんと幸せで、
あママ Do you remember?
そうそうそうそう、とかいうやつ、
あの人それ歌ってた人ってジョー
コン、あそうですね、そう、
あの一度だけなんかでライブに10年くらい前に、
はい、
ライブハウスに行って聞いたことがある、
あ貴重ですね、
すごく良かった。
今回はダイヤモンドユカイさんが歌われてましたけど、
彼も素敵ですね、
素敵でしたよ、
ね、なんかいい
超かっこよかったですよ、
かっこいいですよね、
うん
うん、
そうなんですよ、
彼ね私の地元に住んでるんですよ。
あそうなんですか、
あなんか家はそうみたい、うん、なんか自宅はそっちに置いてるみたいですよ、そうい
やね、だからまあいいものにはいいと感動できるっていうね、
うん、あそうだ、その10年ちょっと前ですね、そのライブに行って、
うん、
で 某どこだっけ、某有名なライブハウスなんですよ、
うん、
らしいんですね、
うん、
そこに行くことになって、で、まあ、ご本人ってすごく昔から有名な方じゃないですか、もう今は亡くなっちゃったんですけど、はい、どんな方かなと思ったらすごい気さくな方で、でその時に私はその、ハーモニカ、ハーモニカってなんて言うんですか、はい、普通にハーモニカでいいんですか。
ハーモニカですね。
そう、あのハーモニカとか、あとサクソフォンとか、うん、その音の、ものすごいあのコンビネーションというか、そういうのに感動して、うん、いろいろ楽器っていうそのライブっていうのに興味を持ったんですよね。なんか大人の音楽っていうのを聞いたような気がして、
うんうんうん
うん、すごい素敵でした。
すごいいいっすよね、
うん、
本当思います。
うん、あー、なるほど。じゃあ自分、あれ桜井くん生まれてた、人間の証明とか。
いや1984年に生まれてるんで、
うん、
どうなんですか。
多分ずっと前ですよね、きっと。
いやでも映画がスクリーンに表示されながらコンサートだったんですけど、うん、面白いなと思って見てましたね。
印象的なのがその某あのやっぱり亡き俳優さんでビッグな、
はい、
優作さん、
はいはい
はいはい、あの方が主人公だったと思うんですよ確か、
はいはいはい
はい、で母さん僕の麦わら帽子はって、あの軽井沢の、
うん、
軽井沢の薄い峠、
うん、
あたりのシーンをなんかこう言ってるって言って、うんうんうん、本当にそこに温泉にその詩が書いてある石碑が立ってる温泉があって、
うんうんうん、
そうだからなんかあれはものすごく感動的、ね、
いやですよね僕ちゃんと見ようと思いましたもん。
あ、
うん、なんか本当に思いましたねそれは。
それ弾いてる時って自分がこう入り込んで弾けるものっていうのはどんな感じですか。
いや嬉しいですよやっぱり。やっぱり、まあ、他のアーティストさんの時でも、
うん
うん、まあ、自分と関わってくれた人が一生懸命アレンジしてくれた曲でもやっぱなんか特別思い入れのある曲を弾くときは嬉しいですよね、
うんうん、
やっぱあのでも一番ってわけじゃないけど、うん、最初に嬉しいって思えた体験
は、はい
は
い、
あの映画のね、木村拓哉さんが主演されてた、はい、ヒーローってあったじゃないですか、
はいはい、
あれのテーマ曲を僕は高校生の時、はい、かっこいいなと思って耳コピして弾いてたんですよ、
うんうんうん、
それをレコーディングの現場で弾けた時は、
うん、
わあ嬉しいなと思いましたね。ミハですけど。
そうですか、
うん、
なるほどね。
まあ、だからそのさっきさやさんが言ってたみたいな、音楽家の人はそう思うんですか思わないですかみたいなのは僕思うけど、
うん、
なんかいいものには感動する自然な感情は普通に持ってることの方が大事だし、
うん、
多分プロと呼ばれる人とかそういう風にやってる人たちは自分がなんでいいと思ったのか、
うん、
なんでこれは好きになれないと思ったのか、うん、その理由を研究していく必要はあるなと思うんですよ、
うんうんうん、
分かります。なんか
言ってたこと、はい、分かりますよ。
なんかそのね、こう、うん、原因と結果みたいな、
はい、
そういうのを追求していく必要はあるけど、
うん、
感動の仕方なんて別にプロもアマチュアもないなと思いますよね。
うん、それを言ったら何でもそうかもしれませんね、うん、あ、それはなんかあの私たちの世界でも言われますね、
うん、
そのいいと思ったらやっぱりそれがなんか素人だろうと、
うん、
なんだろうと、それはその正直な評価だ
だと思いますよ本当に、
うん、なんかね曲名とかそういうのが分からなくても、
うんうん、
その人の実際ライブで弾いてるとか歌ってるとか、うん、もうそこから溢れ出るもの
そうです、ね、
とかにやっぱり惹かれますね。そういえば多少間違えてても音程があれと思ってても、うん、そういうの気にならないですね、うん、そういえばライブの時とか聞いてて、
うん、そういうのばっかりが気になりだしてたらちょっと一回病院に行くことをお勧めしますねっていう、う
ん、そうじゃないですもんね、やっぱり人間がね、うん、奏でているもの
そうだから生の演奏はやっぱり気に入った方がいいと思います。
そうですね、
うん、知り合いがやってるにしたっていいんですけどね、
うんうん、やっぱり感動しますよその都度その都度、
うん、
歌にしても何にしても、
うん、
はい、なんかね今日は結構いい話ができたかな
そうでしたっけ。
はい、抜く放送室、はい、残りわずかとなりました、はい、ぜひ皆様、ね、聞いていただいて、
はい、
お便りなんかも
残りわずかとなりました、ぜひ聞いていただいてって言ったらもう終わるみたいですよ。
1分間だよ、だって、
はいはい、
そうそう1分間、はい、そう、
はい、
なんでまたね次回も楽しいお話ししましょうね。
はい、
はい、
わかりました、
はい、では今日もお聞きいただきましてありがとうございました、はい、ここまでのお相手はサーヤと
前でした。
さよなら。